준다. 시티 이포메이션.
スマイル人権の時間です。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく時間です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてお話をしていただきましょう。毎月第2木曜日のこの時間にお送りしています。今日は今回記事になっていますね、認知症のお話の関連です。オレンジパンダから、指宿慎一郎さんお越しいただいてます。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。指宿さんお若いですけども、この認知症というのは何かこう、はい、興味を持たれる関心を持たれるきっかけとかあったんですか？
そうですね、まあ、私の周りにですね、認知症の方がというか、その、まあ、マンションでその、まあ、ちょっとお隣近所の方がですね、あの認知症の方が
いらっしゃって
、はいはい、でその方とあまり面識はなかったんですけども、その、まあ、ある日その、まあ、すごく深夜にですね、
はい、
その認知症の方がですね、その全く知らない方のお車に乗られようとされて、
はい、
でそれがまあデイサービスの送迎の車じゃないかなと勘違いされたようで、
結局ね、はい、絶対行動には理由がありますからね、うん、
でそれでそういった状況があった中で、その、まあ、警察の方がその訪ねてこられて、
はい、そっか、
その認知症のご家族の方ではないですかと言われて、はい、いや違いますということで、ではちょっとその どの方なのか、
あ、分からない、
はい、どの世帯の方なのかお心当たりありませんかと言われて、うん、はいはい、その時思い当たることがあまりなかったんですね、でもしその時にそのご近所さんがどういった状況であった、
うん、
たりとか、そのもし認知症であったとしたら、
はい、
どういったその対応というか、
うん、
その対処ができるのかなということを考えたときに、
はい、
ほとんど知識も経験もなく、すごく不安だなと、
あ、はい、
感じて、でその、ま、認知症サポーター養成講座というのをその地域包括支援センターの方に、
はい、されてますね、
はい、紹介いただいて、ぜひ受講してみてはどうですかということで、
どなたにおすすめを伺われたんですか？
その時は、寺坂さんや岡本さんというその
という どういう
の方は、三田市の保健センターの方にいらっしゃるんですけども、
そうですか、そうですか、
はい、認知症サポーターの養成講座を開催されている、
はい、あ、そうなんですね、
はい、
もともと面識は終わりだったんですか、そういう方々と。
いや、面識はなくて、本当にその初めてその認知症サポーター養成講座というのも知りましたし、
はい、じゃあ不安に思われて相談にどこかに行かれた。
そうですね、電話を当時して、うん、
はい、
そのまあ、いろんなところにその三田市で認知症について助けていただけそうな、
はい、
そのまあ、市役所もそうですし、うん、その地域 その支援センターもそうですし、その、まあ、市民センターもそうですし、
はい、
まあ、いろんなところに電話で相談したところを、
そう、すごい行動力ですね。
あ、そうですかね。
やっぱりこうご自身の中 あの現状では良くないんじゃないかという、うん、いろんな不安も含めてあったの で、なんとかこうあのご自分の理解の中にこう入れていきたいなと、認知症という位置づけを。
そうですね、認知症の方がもしいらっしゃったとして、
うん、
まあ、自分自身やはり何ができるかなと考えたときに、
はいはい、
やっぱりその何も今のところできるものが見当たらないなと思ったんですけども、
お身内がそうでなければ確かに遠い存在ですもんね、人ごとになりますよね、
はい、
うん、
でそれがまあやはり身近なところで、
うん、
あの もはや他人事ではないなという思いで、
うん、
相談したところ、
はい、
そのサポーターの講座を教えていただいて、で講座も受講 して、
はい、
やっぱりもう少しあの学んでみたいなと、
うん、
いうことで何度かそのスキルアップ研修とか、
はい、
そのサポーター講座を受けてから、さらにそのより深く学べる機会を提供していただいて、
うん、はい、うん、それはどこでより深く知りたいなというふうな、
そうですね、まあ、認知症の方といいますか、その、うん、すごく昔の話なんですけど、その、ある時その、まあ、 お酒を飲みすぎて、その、まあ、電車に乗り過ごしてしまって。
ご本人が。
はい、はい、私が。で、仕方ないから、その、駅、一駅ちょっと走って、
はい、
戻ろうと思って、走っていたところ、その、まあ、高齢者の方が、の施設から脱走されてる方とお会いしまして、
はい、
で、今からどこ行くのっていうので、いや、何々駅に行くんですけどっていうことで、じゃあわしも一緒に行くわって言われて、
はいはい、
え、大丈夫ですかっていうことで、はい、いや、大丈夫、大丈夫っていうことで、一緒に、その、なぜ、その、走ったことがあって、
はい、
一駅分、
はい。
で、その、まあ、駅に着いて、時に、その、まあ、高齢者の方が、その、帰らなくて大丈夫ですかということで、いや、戻りたくはないんやと。
はい。
施設にはもう戻りたくないし、
うんうん、
夢があるんやって言われて、うん、夢ですかと、
うん。
で、夢って何ですかと聞くと、はい、なんか、やり投げの選手になりたかったんや。
はい。
あ、そうなんですか、みたいな。で、今からでも間に合うかねって言われて、いや、間に合うかもしれないですよね、みたいな。そうか、って言って、じゃあまた次会うときはやり投げの選手になってるかもしれへんなと、いうのでその別れを告げたんですけども、はい、その時にそのまあやっぱり自宅で暮らしたいなっていう方がやっぱりいらっしゃるんだなと、
あ、はい、
住み慣れたそのお家で暮らしたいなと強く願っている方がいらっしゃって、うん、でもやっぱりやむを得ない事情で施設であったりとか、
うん、まあ、いろんな事情が確かにありますね、は
い、場所でいらっしゃる方がいらっしゃって、
はい、
まあ、そうであればそのもし、まあ、近くの方が少しでも認知症に対して、うん、その理解を深めていただけるような環境があれば、
はい、
少しでも長くその住み慣れた場所、住み慣れた地域、
うん、そうですね、
顔も知っている皆さんと共に暮らしていけるんじゃないかなと、
は
い、いうふうに考えたときに、やっぱりまだまだその認知されてないといいますか、うん、その認知症サポーターのこともまだまだ認知されてないのかなというふうに考えて、やっぱりでもそれを認知されてないのであればやっぱり広めていかないといけないし、
はいはい、
広めていかないといけないのであればもっと深く理解していないといけないし、
うん、
じゃあなんでその認知症についてその学んでいた方がいいのかとか理解をしていた方がいいのかっていう本当に大事なことをやっぱり知っていきたいな、考えていきたいなという思いで、より深くそのスキルアップ研修とかも受けてみたいなというふうに思いました。
それは何年前のどのぐらいの期間の出来事ですか？
そんなに昔では
あ、そうですか、はいはい、
そんなに昔でもなくて、2、3年ぐらい前じゃないですか、ね、
でもそこから動き出して、
そうですね、
でご自身もスキルアップをされて、
そうですね、
そしてこのオレンジパンダという活動になるんですけども、
はい、
オレンジパンダの立ち上げは特に何かご苦労とかありましたか？
そうですね、まずその認知症サポーター養成講座をやはり各地で開催をいただいていて、はい、サポーターの数でいうとすごく多いとは思うんですけども、
あ、そうですね、受講された方結構いらっしゃいますよね、
はい、で町でもその、まあ、オレンジリングをつけていらっしゃる方も、
はい、
まあ、少しずつ増えてきたのかなと思うんですけども、
ね、はい、
じゃあ自分の身の回りで、まあ、私小学生の息子がいるんですけども、うん、はい、じゃあ身の回りでサポーター講座を受けてる方っているのかなと思った時に、はい、自分の身の回りにはやっぱりちょっと少なくて、
うん、
で なぜそういう状況なのかというと、うん、そのやっぱりサポーター講座、やっぱり認知症で興味を持つということを考えると、例えば高齢者の方と暮らされているとか、
はい、
あとは地域の集まりなどで講座を受講したとか、
はいはい、
で例えば高校生の方が、受講されている場合は、まあ、学校の勧めとか、
ね、
学校の関係で受講したとかということを、まあ、考えたときに、全くその認知症に対して、まあ、私の家もそうですけども、まあ、まあ自分の家族に認知症の方がいらっしゃるわけではない、あまり関わりはないかなと思っていらっしゃる方が認知症サポーターの養成講座を、まあ、受けてほしいなと。でもそのきっかけもないし、でそうなったときにその何ができるのかなっていうのを、まあ、考えたときに、やっぱりまずは気軽に興味を持っていただけるような ものがいいなと、はい、でそしてそのサポーターの養成講座を受けた後、その、まあ、やっぱり時間が経つにつれてご家族の状況とかもやっぱ変化したときに、ね、ちょっと不安だなってなったときに少し集まれるような集いの場所があればいいのになと、
はい、例えば講座を受けっぱなしではなくてということですね。
講座を受けた後もまた戻ってこれるような、うん、集まれるような何かしらでつながっているような場所があればいいのになというのを考えたときに、じゃあサークルみたいな形で、
は
い、
ああなるほど、
集まれたらいいんじゃないのかなということを話していて、
まずは指宿さんがその思いを持ってお仲間が増えていたわけですか、講座を受けられて。
そうですね、そのサークルみたいなのどうですかねといったときに、はい、中西さんですね、
この記事に出てます後半のお話で、この方はグループホーム日だまりの家の施設長でいらっしゃいますね。
そうですね、
はいはい、
その時に中西さんもいらっしゃって、そういう声があるっていうのはすごくいいんじゃないかということで、
うんうん、
じゃあそのサークルをまあ立ち上げるにあたって、はい、そうした活動にまず興味を持っていただけるキャラバンメイトの方、
はい、
いらっしゃるんじゃないかということで、キャラバンメイトの方にサークル活動に興味はないですかということでお声掛けをして、
はい、
まあ、やっぱりあの何名か集まっていただいて、うん、サークルが立ち上がったということですね、
はい、それがどのぐらい前ですか、オレンジパンダが立ち上がったのは今年ですか。
あ、今年ですね。
あ、はい、そうなんですね、はい、ほやほやですね。
そうですね、できたってまだまだほやほやで、は
い、この人権サンダという冊子の表紙にあるお写真が、
はい、オレンジパンダで初めて企画したイベントで、はい、うん、家族向け認知症のサポーター養成講座になります。もともと認知症 の, そのサポーター養成講座の、うん、まあ、ご家族向けに、はい、まあ、社協さん主導でされる予定だったんですけども、はい、ちょうどその家族向けの講座の前にですね、オレンジパンダが立ち上がったので、
はい、
じゃあそのオレンジパンダのメンバーで家族向けの認知症サポーターの養成講座を企画すれば、
うん、
もっと多くの方に知ってもらえるようなものになるんじゃないかなと、
ね、活動の立ち上がりにはぴったりですね、
はい
はい、
でそのやっぱりオレンジパンダを立ち上げたことで、うん、その、まあ、小学生の息子がいるんですけども、はい、参加者が小学生であれば、うん、小学生が参加して、あ、いいな、楽しいな、
うん、
興味持てるなって思えてもらえるような内容にできる可能性があるんじゃないかなと、う
ん、
ああ
、そんなアイデアが出てきましたか、
はい、
具体的にはじゃあどんな養成講座になりました。
はい、まず夏休み中の小学生とご家族対象に企画したんですけども、
はい、
まずやっぱり子供が見て面白いなと思うもので、うん、はい、その寸劇を入れまして、
うん、どんな内容なんですか。
寸劇は認知症の対応について悪い例といい例ということで、最初はまあ悪い例なので、うん、そのまあ、財布をなくされたおじいさんがご家族を疑って喧嘩になるみたいな話から、いい例は一緒に親身になって寄り添ってなくしてしまった財布を一緒に見つけ出すという話の寸劇、
なるほど。それをどなたがされるんですか。
寸劇は、北村さんがおじいさん役をされていて、
メンバーの方たちがされて、 そうですね、はい、それを子ども方がご覧になったという、
は
い、
そうですね。
あ、そうですか、はい。
でその、まあ、コグニサイズというその、まあ、認知症に、まあそのまあ、体操といいますか、頭の脳トレみたいな体操も取り入れ、
は
い
は
い、まして、まあ、やっぱりそのずっと座ってるだけだと、
うん、あ、そうですね、子供さんはなかなかしんどいですね。
なかなか見続けるのも難しいので、はい、ちょっとでも体を動かしてできたらいいなということで、
はい、
体操も取り入れて、うん、で認知症にまつわる絵本がありますので、
はい、
そちらの朗読を していただいて、
はい、
で
それはどなたが朗読されたんですか。
これもキャラバンメイトの、
キャラバンメイトの大人の方々が、
はい
はい、
森田さんがしていただいて、
はいはい、
でまあ、それもプラスですね、その会場の中にも仕掛けを用意していて、
どんな仕掛けですか。
まずそのこのロバ隊長っていうその、はい、にはないか、あのキャラクターがロバのキャラクターがいるんですけども、はい、そのロバの隊長の、ペーパークラフトを配布しまして、
はい、
まあ、そのロバの形のキャラクターのを子どもたちがペーパーで作れるキットを提供して、
うん、
はい、でそれが、まあ、いわゆる工作ができるということで、はいはい、でその工作ができるそのペーパークラフトを会場の中にその何匹か隠しておいて、
はい、隠して、はい、
でそれをこう子どもたちが見つけ出すみたいな仕掛けですね。
楽しみがありますね。
でやっぱりずっと見てた時にちょっとリラックスできるように、はい、その会場の後ろに遊びのコーナーを取り入れまして、
はい、
まあ、輪投げであったりとか、うん、そのまあ、ぬいぐるみの釣りであったりとか、
はい、
そのまあ、子供がちょっとでもその、まあ、夏祭り気分を味わっていただけるような、
はい、
そのものをその用意して、そのもし仮に飽きてしまったら、うん、その子供たちがその遊びに行って、
うん、
ちょっと遊んで戻ってこれるみたいな、
はいはい、
ような会場にしました。
当日はどんな様子でしたか。
そうですね、やっぱり子供がすごく生き生きしているなと思いましたし、
それはこう養成講座としての真の部分にも積極的に参加されましたか。
そうですね、その時にそのお配りしたんですけども、はい、その夏休みだったので、うん、夏休みの自由研究の発表にいいんじゃないかと、
あ、はい、そうですね、
いうことでそのここで学んだことを紙に書けるようなものも、
はい、
その配布して、それがまあオレンジ色のペーパーなんですけども、そのオレンジ色のペーパーにそのここで学んだことを書いてもらって、でそれをそのまま夏休みの自由研究で発表できるようにしまして、実際にその自由研究の発表として、あのまあ小学校で展示をいただいたという声もありがたいことに聞きまして、
子どもさんたちはどんなこう印象を持たれたんでしょうね。
そうですね、まあ、あの全ての、ね、その子どもの声は聞けてはいないんですけども、
もちろん国一部でも結構ですよ。
やっぱり受講した後にその、うん、お子さんとご家族が会話されていて、
うん、
でやっぱり多世代で暮らされている方がいらっしゃるので、
中には、はい
はい、そうした多世代で暮らされている方が、やっぱり長くもし将来、
うん、
その例えばお母様、うん、お父様が認知症になられる可能性がゼロではない中で、うんうんうん、やっぱり少し不安だなと思っている中で、子どもたちに対しても少しでも理解してほしいなという思いを持たれていて、
はい、
でお子さんももしかしたらそうなるかもしれないなっていう気持ちは持ってはいるんですけども、
うん、
そのやっぱり絵本を通して、
はいはい、
絵本ではすごくグッと来られてたみたいで、もし自分のおじいちゃんおばあちゃんが認証になってしまったらどう、
うん、
どうしようかなという、
うん、
でもなったとしても、うん、優しい気持ちを持って接していたら大丈夫なんだなというような思いを持っていただけたのかなと思います、う
んうん、特別なことではないんだよってことをね、ちょっと感じてもらわれたかもしれませんね。
そうですね、
身近に自分のこととしてね、
はい、
今本のお話もいろいろ出てますけども、はい、オレンジパンダとしての活動を展示で今実践されてらっしゃいますね。ちょっとご紹介ください。
はい、はい、そうですね、世界アルツハイマー月間ということで、
はい、
9月21日がその国際デーの、
はい、あ、そうなんですね、
当たるんですけども、はい、なのでそのまあ三田市でもそのまあ9月中にですね、月間としてまあ市役所のロビーであったりとか、まあ三田市内の図書館ですね、で展示をしています。
どんなものを置いてらっしゃいますか。
展示ではですね、まあその まあ、認知症の Q&A であったりとか、
はい、
そのまあ、より深く知ってもらえるようなハンドブックを用意していたりとか、
はい、
あとその、まあ、オレンジパンダのキャラクターが、まあ、立ち上がりましたので、
はい、
まあ、そちらのキャラクターにまつわる展示というのもしています、う
ん、はい、それからもう一つ先ほども見せていただきましたが、このオレンジパンダを使った絵本があるということで、はいはい、
そうですね、
これは指宿さんが作られたんですね。
そうですね、オレンジパンダの絵本というのを作りました、
はい、
でそのまあ、オレンジのパンダにしたんですけども、その、まあ、なぜこのキャラクターなのかというところなんですけども、はいはい、そのまずやっぱり認知症っていうものが、うん、もう少 しその、まあ、身近なものといいますか、うん、やはり誰からも愛される存在といえば、うん、パンダじゃないかと、
はい、
いうところと、
みんなが知ってる、
ね、そうですね、
しかも愛されている、
はい、愛されているように見守られているような存在である、ね、 はい、そしてその、まあ、オレンジリングですね、オレンジリングのオレンジを合わせたのがオレンジパンダ で、
は
い、でオレンジパンダという名前にしたらどうかなということを、うん、
はい、
その発表させていただいて、うん、ただそのオレンジのパンダがどういったパンダなのかというので、
なるほど、パンダは白黒ですけども、
そうですね、
どの部分をするかっていうこともあるんですね、
はい、
はい、
で白と黒でどこを黒色でどこをオレンジにするのかということが、メンバー内でもいろんな好みが出まして、
はい、
でそれであればオレンジパンダのその人気投票ということで、うん、キャラクター投票を今市役所、
そうなんですね、
はい、図書館で実施してまして、
はい、
どちらのパンダがいいのかということで、まあ、白色と黒色のパンダをご想像いただいたときに、
はい、
パンダの耳と目が黒色、
うん、はい、
で顔がオレンジのものと、
はい、
耳が、はい、オレンジ、
はい、
で顔は白色で、
あ、なるほど、
部分的にオレンジであるというもの、
は
い、
黒の部分をオレンジにするか、
はい、
白い部分をオレンジにするか、
そうですね、
そういうどちらがいいですかというアンケートも今取ってらっしゃると、
はい、
ちょっとでも興味を持っていただいて、そこから認知症が、誰でも住みやすい街になっていく、理解されるものの今入り口に立たれたとこということですね。
そうですね、
はい
はい、
詳しくはまた皆さん、人権三段のところにも出ております。そして後半は先ほどお話が出ました、グループホーム日だまりの家の施設長の中西誠二さんの思いも出ています。ぜひご覧いただきたいと思います。では前半はオレンジパンダを立ち上げられました指宿慎一郎さんのお話をお届けしました。今後の活躍もお待ちしております。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それではここで入れ替わっていただいて、後半は人権共生推進課から藤田哲也さんのお話をお送りしていきたいと思います。またハニー FM では、奇数月の、火曜日にですね、認知症のお話とか介護のお話とか、第一月曜日には、福井先生をお招きして、関連のお話もいただいてますから、そういうところでもね、オレンジパンダの方の活動などもご紹介できたらいいなと思っております。さあ、それではここで入れ替わっていただきました後半のお話、人権共生推進課の藤田哲也さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先ほどの中からご紹介ください。
人権さんが、
はい、
9月号、認知症
の人と、はい、この関連の講座ですね、
はい、
ご紹介ください。
紹介します、
はい、
認知症の啓発展示会場、
はい、今ちょうどお話出たところですけども、はいはい、
9月1日から、はい、展示をしております、
はい、
30日金曜日までなんですが、はい、3カ所でやっています、
はい、
場所は三田市役所1階ロビー、
はい、
三田市立図書館本館、はい、で三田市立図書館のウッディ文館です、
はい、
で9月15日の木曜日から22日の木曜日まで、
はい、
それはウッディタウン市民センターでやっております。
はい、わかりました。
ぜひ見に来てください、
ね、はい、いろんな仕掛けがあるそうですからね、ぜひお出かけください。
で、三田認知症安心ガイドブックっていうのを、
はい、
三田市は作っています。
はい、
ホームページに詳しくは載っています。
そうなんですね。
で、市役所の窓口にも置いてあるので、
はい、
またご利用ください、
はい、
で、認知症のサポーター養成講座というのがこれから やります、
はい、
9月17日の土曜日、
はい、
14時から15時30分、定員があるんですが20名、
はい、
場所はウッディタウン市民センター、
はい、
で電話番号を申します。
はい、お願いします。
ウッディ地域包括支援センターというところで、はいはい、電話番号が553-1077。
はい、わかりました。
でファックス、553-7023、
はい、
で9月25日日曜日から、
はい、今度は2カ所目ですね、はいはい、
10時から12時です、定員15名、はい、フラワータウン市民センターであります、はい。で、フラワー地域包括支援センターっていうところですね。
申し込みをこちらにすればいいわけですね。はい、ね、
はい、はい、電話番号言います、
はい、
553-3600、
はい、
でファックス番号が553-3601、
はい、
で
続いて3カ所目です、
はい、10月の26日の水曜日です、はい、14時から15時30分、ここは定員が50名と、はい、多いです。
そうですね、
はいはい、総合福祉保健センター、
はい、
場所はですね、で三田市地域包括支援センターというところが
申し込み場所
ですね、はい、で559-5941、
はい、
ファックス番号が、559-5707、
はい、
ここはあの窓口でも受け付けるようです。
そうですか、はい、わ、はい、かりました。
で最後です
が、はい、4カ所目、
はい、11月の27日、
はい、
日曜日、
はい、
10時から12時、
はい、
15人の定員です、
はい、ちょっとこじんまりと受けられます、はい、
デイサービス山防止、
はい、
フラワー地域包括支援センターというところです、ね、
申し込み場所は、はい、はい、
電話番号が553-3600、
はい、
でファックス番号が553-3601です、
はい、認知症サポーター養成講座、皆さんも興味お待ちの方は今ご紹介いただいたいずれかにまたご連絡いただけたらということで、人権三段の中にも詳しく出てますので、はい、ぜひね、冊子の方も手に取って見ていただきたいと思います。その他のご案内も少しお願いします、
は
い、
市民啓発企画講座というのをやります、
はい、
で発達障害の大人が社会でうまくやっていく考え方というタイトルで、
はい、
日時は、9月24日土曜日ですね、
はい、
14時から16時、
はい、
ウッディタウン市民センターの市長各室、
はい、
講演者は、渡辺秀夫さん、
はい、
これも定員がありますが30名です、
はい、
で問い合わせ先なんですが、
はい、
主催が、三田市人権を考える会、事務局が人権共生推進課になっております、
はい、
で電話番号を申します、
はい、
559-5148、
はい、
ファックス番号が、563-7776です、
はい、わかりました
。よろしくお願いします、
はい、で人権三田は一番後ろに毎回私、出会う、気づくつながるという、こういうタイトルでのメッセージがありますが、ちょっと簡単にじゃああらすじだけお願いいたします、
は
い、
意識を変えることでというタイトルで、三田市立孟子小学校の育友会杉本孝之さんの今回は寄稿文です、
はい
はい、杉本さんが、今まで人権といったことに取り組んだ記憶がないとおっしゃって、
うんうん、
いう書き出しで始まってます、
はい、
まあ、人権問題に関して寄稿されているわけですが、うん、まあ、
はい、
人権問題というと難しいんですが、
そうですね、
まあ、でも生きていく上であらゆる人権問題があると思うんです、
はい、
でブラック問題だったり、うん、障害者の問題、うん、外国人の問題、
はい、
子どもの最近はヤングケアラーなんかの子どもの問題がありますね。
はい、
で女性はDV ですね、
はい、
そういう問題、で、今月号も取り上げました高齢者の問題、
そうですね、で今話題になっている宗教2世とか、はい、知らないところでいろいろありますね。
で LGBT、
はい、本当本当そうですね、
性的マイノリティの方々たちの問題、はい、で、
うん、
犯罪被害者の方たちの人権、で犯罪を犯した人たちの人権など、いろいろな人権があると思うんです、
うん、そうですね、
そういうことに、意識を変えるっていうことで、
はい、
書かれております、
はい、
ぜひ、
ね、お読みいただきたいですね。はい、ありがとうございました。後半お話をいただきました人権共生推進課からお越しいただきました内田哲也さんでした。どうもありがとうございました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は10月13日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。